理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第230回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんとなくね、
はい、
230とかこう繰り上がりがあると進んだ感じがします。
おー、一歩進んで二歩下がる、違った、三歩進んで二歩下がるんだ。
前回の訂正とかを喋った方がいいんですかね。それは
訂正のコーナーですか。
というかね、
はい、
自分で聞いてみたんですけど、
うん、
前回なんか話がうまく展開できてないなっていう感じがしました。
あ、そうですか。
うん、ちょっとだけ振り返ると、
うん、
前回は、地図とか今自分たちがいる場所をどう決めるかっていう話をしたつもりなのね。
はい。
で、昔は特に自分の場所がね、北緯何度、東経何度でも関係なかったんだけど、
うん、
だんだんそういうのがあった方が便利になってきて、今やこう地球の上には細かい網、
うん、
メッシュがかかっていて、どんな場所でも数字を指定すれば指定できるっていう風になっていますよと。で、そんなメッシュも、時代に応じてちょっとずつ変わってきたりしますよっていう話をしたつもりでいます。
はい、そんな話を聞いた気が今してます。
うん、で、まあそんなものなくても、どこにでも行けるっちゃ行けるし、友達と会うにも、うん、街の目印さえね、あれば、
うん、うん。
渋谷駅のモヤイ像の前ねって言えば、まあ会えるっちゃ会えるんですけど。
いや、モヤイ像は結構難易度高いんじゃないですかね。
モヤイ像ね。
モヤイ像は難易度高いんじゃないですかね。
地方から出てきた人には高いっていう噂が多いですよ。
私別に地方出身じゃないけど、
八号とそんな変わんないんじゃない？
いや、は、自分の利用してる改札がそっちなのかな。なんか八号は迷わずというかすぐにわかるんだけど、もういやいいぞはなんか見つかるときと見つかんないときがある。
あ、そう。私はもういやいぞの方が人が探しやすいんだよね。八号前って広くて。
まあ、しかも人多すぎる。
そう、ハチ公広場の前とかってハチ公の本当に目の前にいたりしないじゃない。
そうね。
東急の軒下とかにいるじゃん、
う
ん、大体。
ああ、はいはい、雨の日とか特に。
冷房来るとか言いながら。
なるほど、確かに確かにそうだ。
そうそうそう。で、話を戻すと、
はい。
移動経路とか場所を決めるっていうのがどうやって進んできたかって話をしましたよと。
はい。うん、はい、そういう話を聞きましたよと。
うん。なので、皆さんが住んでいる地球上には細かいメッシュ、つまり、方眼紙みたいなね、縦線と横線が入ったものがこう被っていて、
う
ん、どんな位置でも、その、縦何度、横何度っていうので指定ができるようになってきましたと。
はい。
ただそこに至るにはいろんなやり方があって、
うん、
三角点で調べたり、で、今もそれをやってるんですけど、
うん、
そんなのがありますよって話をしてきました。
はい。
で、今日はね、
うん、
その地球にメモリをつけるっていう話を先週したんですけど、
はい。
今回は、時間にメモリをつける話をしようと思ってます。
時間にメモリをつける。
うん。でね、
うん、
地図と同じように、時間にもメモリがついていたら便利なことが結構多くて。
はい。
待ち合わせするのに、じゃあ今度の日曜日の2時に渋谷のモヤイ像前ねって言うってことは、時間にメモリがついてるから約束ができるわけじゃないですか。
はい、そうですね。まあ、確かに、時の流れっていうかな、時間経過はわかるけど、でも時間ってそんなに意識できないものですもんね。で、それを定量化するというか、 意識できるようにしてるわけですよね。そっか。
で、
うん。
すごくすごくすごく昔は、
うん。
別にそんな約束なんてしなくてもよくて、
ほう？
っていう時代があったはずじゃないですか。
ほう。
まだ文明が発達する前とか。
ああ、まあそうですね。行き当たりばったり。
そうそう。日々暮らしていくのが精一杯と。
うん。
いう時代から、どうやって時間っていうのを意識し始めたんだろうなっていうのをちょっと考えつつ、話を進めてみようと思っています。
はい。
はい。はい。ということで今回はオープニング短いですが、うん、本編に行ってみようと思います。
はい。よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは芸術の秋ということで、私が先週見に行ったウィルソンが見た沖縄という写真展のお話をしています。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。ぜひお読みください。以上、ゆうなでした。
ということで、
はい、
ブログの CM が入りましたが本編に行きます。
ほう、ブログの CM が入りましたか。文字のブログの CM ですね。
文字のブログの CM です。
はい。
今回はですね、時間にメモリを振る話、はい、なんですけど、
うん、
昔、
はい、あるところに
太古の昔、
おじいさんとおばあさんが、
そう、おじいさんとおばあさんは、
うん、
こう時間が経つのを、
うん、
例えばね、数えなきゃいけないとか、なんか意識しなきゃいけないって、なんかあったんだろうか。あるとしたら何がきっかけだったんだろうっていうのをちょっと考えてみたいと思うんですよ。
ほう。
なんだと思います？
ん？
昔の人。なんかエジプトより、エジプト時代とかよりも昔。
の人が、とりあえずは、ナイルの反乱？
ナイルの反乱。急に飛びますね。
いや、それは
ナイルの反乱。
エジプトって言ったから。
ああ。
ナイルの反乱って、例えば、まあ、ナイルの反乱は、結局1年っていう単位をしっかりと見る必要があるって言い方は変だけど、そういう一年の単位だったと思うんですよね、うん。で、それ以外だと、でもやっぱり農耕的な感じなんじゃないですか？いつぐらいに種をまいた方がいいとか。
要は季節な感じね。
うん。それ以外に細かな時間を、
時間というか、
月と、
もう少し長い。
もっと長い？
いや、その辺は、わかりやすいところだと、
はい、
夜行動できる満月の日と、
あ、
夜真っ暗になっちゃう新月の日っていうのは、はい、多分意識したんじゃないかと思うのね。
そうですね。次にじゃあいつ満月が来るか新月が来るかっていうのは知ってた方がいいですもんね。
そう。なのでその辺は、
うん、
結構以前から、結構昔からね、
はい、
意識されていて、
はい、
1日っていうのの中で、
うん、
それが30回ぐらいとか29回ぐらい来るとお日様じゃないや、月が大きくなったり、なくなったりするっていうのがあったんじゃないか。
はい、
それ多分意識したと思うんだよね。
ま、そうか、まず月の満ち欠けて月というか1ヶ月1月というものを意識したし、そういうのがあったから太陰暦っていうものが発達したわけですもんね。
まだまだ退院歴とかじゃないと思いますよ。
あれ？
次にいつ明るくなるか、いつ夜が暗いかっていう、それだけだと思いますよ。
あ、そう。ダメ？まだ。
だって、それだと、月のカレンダーだけですよね。
うん。月のカレンダーです。
とりあえず、月のカレンダーだけで、
はい。
まだ、暦っていうほどのものじゃないんじゃないかと思うのね。
はぁ。
なんでかっていうと、だいたい30日じゃないですか。
だいたい30日です。はい。
だから、 何ヶ月後って何日目、要は月が何回来るっていうのは、うん、結構いい加減な時期があったんじゃないかと思うのね。
え？
だってぴったり30だったらさ、暦になるけど、未来を予想するっていう暦にするには、次が29日の日なのか次が30日なのか、こう計算をするというか求めなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。今日だいたいこのあたりっていうのはわかるけど、じゃあそれが本当にいつなのかっていうと、しっかりと計算、そうですね、計算みたいなことが必要になりますね。
でもう一つ、この短い方、細かくしていく方は、朝とか真っ昼間とか日が暮れる頃とか夜っていうような区別はあったんじゃないかと思うんだよね。
ほう、はい、多分、はい、そうですね。とりあえずは日の出とともに起きて日の入りとともに眠る生活で、お腹が空くのはお昼頃ってことですね。
で、家族の中でも明日日が昇ったらどこどこに行こうっていう話をしたときに、やっぱりこう時間の指定は、朝、昼、夕方、夜ぐらいはあったんじゃないかと。で、赤道の近くにいる人たちは、
はい、
そんなに実は季節って気にしてなかったんじゃないかと思うんだよね。
一年中夏ですもんね。
ほぼ一年中夏なわけじゃない。果物がなったりする時期が、あるとすごく嬉しいけど、果物が、あと月が明るくなって暗くなって赤くなって暗くなったらなるから、それまで我慢しようとかっていうところまでやっていたかどうかはどうかなって思うんだよね。
ほう。我慢しない。
っていうか、果物がなったら食べる。
取っとかない。
だって取っとけないじゃん。
確かに。
っていうのがあったけど、農耕が始まると、やっぱりいつ植えると良くて、いつ植えると良くないとか、あとはどの季節になったら収穫すると一番たくさん取れるとか、ちょっと定量的になってきて、で、さっき言った、かおいさんも言ってくれた、ナイルの氾濫っていうのが、月が12回ぐらい赤くなったり暗くなったりしたら起きるらしいと。
はい。
もうちょっと詳しく言うと、300日とか、350日とか、370日とか、なんかわかんないけど、そのくらいの感覚で来るんじゃないかっていうのが、だんだんこうね、記録をしていくとわかるようになってきて。で、洪水が去った後に、種をまくと、よく、こう、作物が育つっていうのが、わかるようになってきたんで、じゃあ洪水の前にこれをしましょう、洪水の後にこれをしましょうっていうのがあって、
はい、
それを、さっき言った日にちを数えるだけじゃなくて、星とお日様の関係、
はい、
っていうのでわかるようになってきたっていうのがあります。
あ、
夜明け前に。シリウスが東の空に輝いていたら、もうすぐ洪水だぞとか。
ほう。
っていうので、日数も多分数えたんだけど、月と星の、関係で、1年っていうのがあるっていうのにも気がつき始めたっていうのが、まあ、エジプトの時代ですよと。
はい。
で、さっき河合さんが言ってくれた通り、暦っていうのをだんだん作るようになってきて、
はい、
要は、将来の計画っていうのが立てられるようになってくるっていうのが今、やっぱ暦のポイントだと思うのね。
ほうほうほうほう。あ、そうですね。確かに。先のことが読めるようになるというか。
そうそう。うん、だとすると、お金を貸すから、月が3回回るまでにお金を、少しだけ増やして返してくれっていうような話ができるようになってくるわけじゃないですか。とか、あと何日かすると収穫を迎えるんで、その時に、お米をいくらかあなたにあげますとか。あとは、何日後には明るく、夜が明るくなるはずだから、その時にお祭りをしましょうとか。っていうので、将来の計画が立てられるようになるっていうのが、暦っていうののポイントだと思うのね。
そうですね。先を読めるようになりますね。
で、人々は、その、知恵をこう貯めていって、
はい、
1年っていう季節が1回ぐるりって回るのが何日かとか、月が、暗いところからもう1回、明るくなって暗くなるまで何日とかっていうのを細かく細かく調べるようにだんだんなってきましたよと。
はい。
で、皆さんが知っている、暦ができてくるわけなんですけれども、
うん。
なんだけど、前もね、暦の回にお話ししたことがあるんですけれども、細かく調べていくと、
うん、
めんどくさいことが起きるわけですよ。
小数点以下が多くてめんどくさい。
結局割り切れない話で、
うん
うん、だいたい12ヶ月が1年と同じくらいだけど、
うん、
10日ぐらい違うとかね。
うわぁ。
っていうのが分かったり、あとは、一年は365日ぐらいだけど、
うん、
ずっと365日にしてると、
うん、
少しずつ季節がずれちゃうらしいとかね。さっき言ったシリウスが、夜明け前に見えるっていう日が、何日ごとに来るかってやると、なんか365日よりも長いけど366日よりも短そうだぞとかね。
おー、なるほど。はい。
っていうのを、
うん、
いろんな人が、天文観測をしたりとか、たくさん記録をつけたりして、近代的な暦につながっていくんですけど。
はい。
そんな中、例えば、今もある、イスラム暦。
うん。
は、完全な太陰暦で。
はい。
1年を、12ヶ月にして。
うん。
1月は月の運行と必ずシンクロしますよと。
いわゆる新月が1日、満月が、
真ん中の日？
ん？え？ん？新月は1日じゃないんですか？
ですね、
うん、
イスラム暦の本当の1日は新月の日ではなくて、初めて細い月が見えた日なんですけど。
あ、じゃあ新月の翌日ってことですか？
翌日だって翌々日だったりして、現代は、簡易的に決まるっていう、うん、要は未来が分かるっていうのがあるんですけど、
はい、
正式なイスラム暦では、
うん、
指導者というか、
はい、
その、宗教家が、月を確認して月が変わるっていうね、のをやっているのが正式らしい。
じゃあ、雨が降ったら、伸びるのかしら？
っていうようなこともあったらしい。
へー。
まあまあ、そうなんですけど、
はい、
ポイントは、さっき11日ぐらい短いって話をしたんですけど、
1年を、
1年の季節が回るやつと、
365日っていうのと、月の運行だいたい、
12回分。
うん。
なんだけど、
はい。
完全太陰暦なので、季節がずれてっちゃうんですね。毎年。
その11日分のこと、11日分のズレがどんどん蓄積されていっちゃうわけですね。
そう、だから、イスラム圏の人は、
うん、
西洋で使っているというか、西暦と比べると、ちょっとだけ早めに年を取るんですよ。
ほう。
で、1年だいたい11日ぐらいズレるでしょ、
うん、うん。
ってことは、30年経つと、330日ぐらい。
うん。
で、40年ぐらい経つと、400日ぐらいずれるわけだ。
結構なずれですよね。
そこで1年分変わっちゃうのね。
うんうんうんうん。
っていうのをずっと続けているっていうのがあるんですけど、
うん、
私のこれは予想というか、考え方なんですが、
はい。
あんまり季節に関係しない生活を送ってきたんじゃないかと。つまり、カレンダーの中で月がずれていっちゃうと困る人たち、うん、種まきをこの日にしなきゃいけないっていう人たちは、
うん、
やっぱり、一年を大事にしてと思うのね。
そうですね。はい。
季節が、
うん。
正しく動くように、
うん。うん。っていうか、うん、そうですね。結局、そこで季節感って言い方は変だけど、今は夏とかそういうのが出てきますもんね、時期的に。
そう。だから、
うん、
カレンダーと季節がずれると、なんとなく困るんだけど、
うん。
それは困らないっていう生活がある程度あったんじゃないかと思うんだよね。
まあ、気温がだいたい1年を通してあまり変わらなければ、そうですね、そんなに そんなに季節感はなければ、日常生活としては困らないのか。
うん。あとね。
うん。
イスラム歴だとラマダンっていうのがあって。
断食する季節ですね。
断食月っていうのがあるんですけど。
はい。
断食月って、昼間、お日様が出てからお日様が沈むまでは、うん、食べ物を食べてはいけないのね。
はい。
でも、赤道に近いところの人たちは、うん、1年を通して昼間の時間と夜の時間ってあんま変わんないんですよ。
ああ、はい。そうですね。ずっとそこにいれば。
そう。うん、なんだけど、うん、緯度が高くなると、
うん、
冬はずっと夜じゃん。
はい。
で、夏はずっと昼間じゃん。
はあ、そうです。
で、さっき言った通り、ラマダンっていう月は毎年10日か11日ずつずれていくわけですよね。
はい。
そうすると、緯度が高いところでラマダン月が夏に当たっちゃうと、朝の4時から夜の7時まで食べられないとかになっちゃうわけ。
ほう。ほう。あ、そうか。ラマダン月っていうのは、もう何月っていうのは決まってるんですね。
イスラム暦で何月って決まって
ん
の。
うん。で、そうすると、そのラマダン月が実際の季節のどこに来るかによって、ラマダン月の難易度が変わってくるわけですね。
そうなんです。昼間が長いと辛いんです。
うん。食べれない時間が長いですもんね。
そうなので、ラマダン月が夏にやる時の、イスラム教徒の相撲取りは、夏場所が大変だったりするんですよ。
は
ぁ。みたいなこともあったりして。
はぁ。
逆に言うと、すごく大変なことがなかったのかもしれないなと思うのね。それを改善っていうか、変えなかったってこと。
ああ、なるほど、なるほど。そうか。そうですね。もう別に不便がないから、そのまま行っちゃってる可能性が
ちょっとした不便はあるんだろうけど、
変えるほどの、
生活の中で、
いい不便ではないと。
だったんじゃないかなと思います。
ほう。
そんな感じで、うん、ってことは、その他の暦は、一年をちゃんと守るっていう風に、なってるものがほとんどなのね。
うん。はい。
で、昔も、うん、たくさんこう、日付を数えて、一年は365日と4分の1日ぐらいだなっていうのに気がついて、
うん、
計算をして、
うん、
要は4年に1回1日プラスすれば、1年っていうのはずれていかないよ、っていう風に、気づいた人がいて、
ほう、
それを続けるっていうのを、
うん、
ユリウス暦、
ユリウスシーザー、
そうです、シーザーカエサルが、うん、紀元前45年ぐら
い
に決めて、
はい、
それを、始めたい、ずっと使っていきましたと、
うんうんうんうん、まず
ということで、
それはだから太陽暦、
うん、はい、
の始まりってことですか？
そうですね。共通化して、ずっと長く使われた太陽暦の始まりで、
はい。
つまり、1年は 365.25 日だよ、というふうに決めて、うん、運用していきましたと。
はい。
なので、しばらくそれが使われていて、
うん、
要は、暦というのは、うん、4年に一遍売る年っていうのがあって、その時には1日追加するよ、っていうのを続けていって、さてさてめでたしめでたしだったんですが、
はい。
ユリウス暦が、うまくいかなくなる、
ほう。
時がやってきます。
ほんのちょっとの誤差がどんどん蓄積されていっちゃったってことですね。
うん。なので、うん、だいたいね、1500年ぐらい使われるわけです、それが。
おう。じゃあもう、そこそこそんなに、まあそう、精度が高かったわけですね。1500年分ぐらいは。
そう。なので、
うん、
1500年経つと、11日とか12日ぐらい、ずれちゃっていたので、何月何日何々しましょうっていうのが、まあ1500年経って、
うん、
例えばね、田植えの日だったら、なんか最近は、季節が早くなった感じがするなって言って、
うん、
じりじりずらしていけばいいじゃないですか。
うん、
まあ、1500年に10日だったら。
そうですよね。そんなに、なんていうかな、そのくらいだったら、その年の差、
うん、
ちょっとした気温の差とかに飲み込まれちゃいそうな誤差に入りそうですけどね。
そう、それをね、
うん、
キリスト教だと、
うん、
何月何日にこんなイベントをしますっていうのが決まっていて、
はい。
まあ一番大きいのはイースターっていうね、復活祭。
イースターが一番大きいんですか？クリスマスとかじゃなくて。
え、基本的にイースターじゃないんですか？
いや、知らない。
クリスマスなんて最近の、あれでしょ？イベントでしょ？
あ、そうなの？あの、キリスト教圏内でも？
最近できたイベントじゃないの？
じゃあ昔の子供たちはどうしてたんですか？
そんな、サンタクロースなんて知らないで育ったんじゃないの？
あら、まあ、それは悲しいですね。
いやいや、なきゃないでいいんですよ。
なきゃない方、それはあなたが大人だから？
いや、そういうわけでもないですけど、
うん、
まあ、何はともあれ、はい、問題になるのはイースターなわけですね。
ほう。
イースターっていうのは、春分の後の満月などの日曜日とかって決まっていまして、またそれもずれていくんだけど、
うん、
そうすると、イースターって言ったらこんな季節だよねっていうのが、10日ぐらいずれるとバレちゃうわけですよ。要は、うん、昔ながらの、こう、しきたりと比べると違うぞっていうのが、宗教行事だからさ、
うん、
田植えとかと違って、何月何日ってのは決まってるわけ。なので、昔となんか違うらしいっていうのがあって、
はい、
もう一回天文学者さんたちに調べさせると、
うん、
いやいや、365.25 っていうのは、ちょっと正確じゃないんすよねってことになって、
う
ん、じゃあ正確な、日数を数えなさいっていう風に、うん、決めて、それを、作ったのが、
はい、
その後のユリウス暦に変わってグレゴリオ暦っていうのが、作られました。
なんかゴリゴリと押してきそうな感じですね。
これが、千、うん、ね、何年だっけな。グレゴリオ暦は、ダメだ。1582年に、新しい暦にしましょうと。
うん、
さっき言った、日付がずれていくのは、128年に1日ぐらいずれるんで。
は
い、なので、どうするかっていうと、1年は365日。
うん、
400年に、今までだと、100回、ウルード氏が来ましたよと。
うん。
それを、3日ぐらい減らすと良さそうだよということが分かって。
うん。
だから、400年に97回ウルード氏にしましょうと。
うん、うん、
いうことにしたので、400年ごとに一周するんだけど、100で割れる年？
うん。
西暦が。
はい。
その年は、ウルード氏をやめましょうと。
ほう。
そうすると400年に3回分、あ、じゃない、4回分ウルード氏が減るじゃない。
うん、うん、
うん。で、4日分減るんだけど、それと減らしすぎなんで、
うん。
400で割れるときはウルード氏にしましょうってことにして。
あー、なるほど。そっか、3年、ん ?3 回続けてあって1回パスするみたいな感じ。
100年、100年、100年で、1回ずつ、ウルード氏じゃなくして、
うん、
次の時の100年経った時にはウルード氏する、
うん、
みたいな、
うんうん。
だから、1900年はウルード氏じゃないけど、2000年はウルード氏。
はい。
で、2100年はウルード氏じゃないみたいなことをやると、
うん、
合うよねっていうことになりましたっていうのを、
うん、
1982年に決めて、
うん、
さっき言った、イースターがずれちゃうっていうのがあったじゃないですか。
はい。季節感が必要なやつがどんどんずれていっちゃうわけですね。
そうそうそうそう。
うん。
なので、ある年に、とりあえず、ここ10日なしねって言って、カレンダーをいきなり10日進めるっていう年がありました。
へえ。
そうなんですよ。
ほう。
っていうのがありまして、
うん、
1582年の10月に10日分省いたっていうのがあります。
なんかすごいことやりましたね。
まあまあ。で、今はそれを使ってますよということで、
はい、
地図の時と同じようにね、
うん、
便利に使うために、こう、 メモリをつけていきましたよと。
はい。
で、うまくいくなって思ったんだけど、
うん、
メモリをしっかりしていくと、
うん、
合わないところが出てくるんで、
うん、
さっき言った、何日、1年は何日かっていうので、365.25 にしたら、微妙に違うっていうのが分かって、っていうので、メモリを細かくしていくと、自然
はい。
っていうのに、微妙に合ってなくなっちゃうから、
うん、
メモリを付け直したり、逆に、メモリの中で、キリが悪い数字に自然がなってるってことが分かったりするわけ。
うん。
で、じゃあ、短いっていうか、1日を今度は、区切っていく方。
はい。
さっき言った朝昼晩だとなんか、大雑把すぎるから、
うん、
もう少し細かく区切るっていうのを、今度は、朝昼晩じゃなくて、
うん、
1日を何分の1かにして、時間っていうのに区切っていきましょうっていうのをやるようになって、
うん、
まあ、分かりやすいのは24に区切って、0時から24時までの24時間分にして、
はい、
1日の半分が12時間っていう風に決めて、
うん、
それを60分の1にして分にして、また60分の1にして秒にしてっていうのをやってきましたと。
ほう。
で、まあまあ、そこまではいいんだけど。
はい。
1日は24時間の、
うん、
60分の60秒の掛け合わせた時間で、決まってるかと思っていたら、よくよく測定してみたら、
はい、
揺らぎがあったりとか、
ふわ
っていうのとかが、あと、少しずつ伸びてたりとか。
はぁ、なんか、気づいちゃったんですね、そのちょっとしたズレに。
なので、こっちもメモリを、つけるために、1日を基準にしてメモリを作っていったら、細かいメモリまでつけすぎて、もともと1日って言ったのも結構いい加減だったんじゃないのってことになり、地球の動きと時計を合わせるために、うるう秒っていうのを入れたりっていうのをしていかなきゃいけなくなったっていう風な経緯になる。という感じで、こう、地図にしても、時間
はい。
要は場所と時間両方に関しても、細かくしていって、それに合わせて、こう、使い方が微妙に変わってくるっていうのを経てきましたと。
はい。
で、先週、その、日本の測地系を世界の測地系っていうのに合わせるときに実はズレがあって、ちょっとズレちゃったって話をしたと思うんですけど。
はいはいはい。
明治6年に日本は太陰太陽暦、今でいう旧暦、
うん、
ってやつから西洋の、カレンダーに直すっていうふうに決めましたと。
はい。
で、その時に太陰太陽暦っていうのは、1年は基本的に月が、新月から新月になるまでっていう天体の月がね、新月から新月までっていう一月を12個分で1年にしてきたっていうのがあって、
はい。
それとずれてっちゃうから、うるう月を入れて季節を合わせるっていうのをやってきたんで、
うん。
1年の始まりっていうのが、今のカレンダーで言うと、こう、ずれていったりするっていうのがあったけど、季節はあんまりずれないっていうカレンダーを使ってきたわけ。
うん。
それを、明治6年に、西洋のカレンダーに合わせ込んだんで、そこでさっき、私はね、細かくしてったら、細かくしてったから、揺らぎがどうこうって話をしたんだけど、
はい。
大雑把な人たちは多くて、じゃあ、今まで、お盆って、7月の15日にやってたけど、これどうすんのみたいな。
ほう。
っていうのが起こりまして。
うん。
で、人によってっていうか地域によって、
うん。
昔ながらの7月15日ってことは、新しいカレンダーでも7月15日でやればいいんじゃねえのっていうグループと、
うん。
いやいや、それだと季節感ちょっとずれちゃうじゃない。
うんうん。
だからさ、季節感が合う方にして、じゃあ、同じ15日ってことで8月15日にしようっていう人たちがいて。
うん。
で、中には、いや、お盆っていうのは、この旧暦で数えたお盆以外のお盆なんてないだろうと。いくらカレンダーが変わっても、旧暦で計算して、旧暦の7月15日がお盆に決まってるだろうと。
うん。
いう人たちがいて。
うん。
っていうので、こう、ずれちゃったのね。
三つ、お盆と言っても、 あるって言い方は変だけど。
そう。だから、さっき言った。
3グループに分かれるわけですね。
そう。イースターは、教会が決めて、
うん、
この日がイースターですっていうふうに決めることになって、それは、実はその、グレゴリオ暦が採用された時に、ロシアの教会は、いやいや、昔の計算の方法のままで行くぜって決めたりもしたんだけど、
うん、
それと同じように日本でも、新しいカレンダーになった時に、その、1秒の何分の1が違うっていうよりは、やっぱ季節感的にはここだよね、とか、
うん、
カレンダーそのままでいいからここだよねっていうのがいろいろあって、特にお盆は、7月のお盆、8月のお盆、9盆っていうのが、あって、混乱してるって言ったら変ですけど、
うんうんうん、
私はね、自分の実家は8月のお盆がメインだったんだけど、東京の方に来た時に、
はい、
7月のね、に入ると、お盆に使うものがスーパーに並ぶのよ。
ああ、はい、はい。
仏壇に飾るものとかね。
うん、
っていうので、あれなんでこんな季節にって思ったら、東京は7月にお盆を行うところが、人が多くて、
うん。
で、日本全体だと8月が多くて。で、この前、ブログを読んだ方はわかると思うんですけど、沖縄では旧盆で、お盆の行事をやるっていうのがずっと続いてると。そう。で、何回も言ったことがあると思うんですけど、
うん、
七夕っていうのは、月の形が7日の月の形で、本来はあったのが、今は、太陽暦のカレンダーの7月7日にしてるから、
うん、
関東だと梅雨時期で、
うん、
だいたい天の川なんて見えやしなくて星さえ見えない。
ですね。
でも、旧の、7月7日は梅雨も明けて、
うん、
まあ夏も少し過ぎた頃で、
うん、
必ず月が見えて、
うん、
天の川が見えてっていうような日が、カレンダーというか、太陽暦の7月7日にも多いみたいな感じで、結構ね、その辺がいい加減に運用されてるなっていう部分もあります。それね、ずれた時にどうしたかっていうので、あるんですけどね。で、実は他にも、
うん、
お正月も、微妙に違っていて。
うん、何が違うんですか？お正月は一個じゃないですか？
そう、だから、昔から、お正月って言えば、うん、家族で集まって、
はい。
おせち料理を食べて、ご挨拶に行ってっていうのが、1月1日にありましたよと。う
ん、はい。
それまあ、旧のお正月が、新しいお正月になったっていうのはいいんだけど、
はい。
初詣。
うん。
初詣っていうのは実は明治以降に、鉄道会社のプロモーションでみんなが行こう行こうってなった行事で、
うん。
江戸時代には、その1月1日に初詣に行くっていう風習はほとんどなかった。
あら。
とかっていうのも、うん、変わっていったり、それはカレンダーが変わったりとかっていうのもあるんですね。
うん、
そんな感じでですね、地図も、まあ、暦だったり、こう、時間っていうのも、
うん、
時代によって、どんどん細かくなっていくっていう時期だったり、運用によって解釈が変わっていくものだったりっていうのが起きていて、
はい、
私たちは、その、地球の上のメモリがついているところと、時間の中にこうメモリがついている中で生きてきて、なので、来週の火曜日、夕方に、
うん、
新宿で会いましょうって言った時に、いろんなことが同じメモリで動いてるから会えることになってるし、すごく便利なんだけど、
うん、
それがどうやって決まってきたかっていう話と、
うん、
細かく決めていくと、あちこちにちっちゃいもんだが出るっていう話とか、切り替える時に、うん、いろんなことが社会的に起こるっていうのが、
うん、
こう、つながってるって思うと面白いんじゃないかと思います。
いやはや、お年玉がニーズファンドをもらえるなら嬉しいんですけどね。いろんなお正月があって。まあ、
いろんなお正月があっても、お年玉は一回しかくれないと思いますけどね。
そこもちょっと柔軟にね、してくれれば。
そこはだから、生活重視だから、大体。
お正月ってほら、晴れの日だから、何度あってもいいじゃないですか。
何度もあると、晴れの日っぽくなくなっちゃうんで。
いや、
年に一遍しかないからこそ晴れの日なわけで。
スーパー晴れ日。 ダイナミック晴れ日とか。
だから、お年玉くれるわけで、それは1年何回もになったら、だいたいお年玉なんてくれないですよ。
そうですか。
多分。
はい。
はい。ということで、2週続けて、ちょっと地図の話とね、うん、暦の話をしてきました。
はい。
はい。皆さんもね、暮らしの中で、いろんなところにいろんなメモリがついてるっていうのを意識して見ると面白いんじゃないかと思います。はい。ということで、今回の本編この辺りにしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では皆さんからのメールをお待ちしております。メールの宛先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトという、グループで活動しているんですけども、そちらのそんない .com、sonnai.com のウェブサイトからもメールを送っていただくことができます。
はい。
そんない .com に行っていただいて、そんない理科の時間のアイコンをクリックしていただくと、エピソード一覧のページに行きますので、その右側にフォームがありますので、そこからも送っていただけます。また、そんない .com のウェブサイトでは、そんない理科の時間のほか、今配信している、そんなことないしょ、そんない雑貨店、そして、そんなビーズの時間の番組も聞くことができますし、ポッドキャストのアプリでは、ね、過去10話ぐらいまでしか聞けないんですけども、もっともっと昔の、エピソードが聞けますし、またさっき CM も入った、ブログも読めますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、
うん、
ツイッターで見たのか、メールで見たのかわかんないですけど、
はい。
そんなに雑貨店っていう番組の和田さんがね、
うん、
声がいいという評判が結構あるんですけど、
声がいいですか？いやいや、そこは顔がいいって言ってあげなきゃ。
まあまあ、ポッドキャストなんで声しかわかんないんですけど。
声から醸し出される顔の雰囲気が素晴らしいと。
あ、まあ人間の雰囲気がね。
ええ。
そうなんですよ。
はい。
でも、あまり私褒めてもらったことがないなって思ってます。
よ、だってほら、吉田さん3つも番組やってるから。
3つ？
そんなエリカと、セカチラと、
それ違いますよ。あ、ちなみの世界史っていうポッドキャスト番組の大谷さんと、
はい。
多分ね、喋り方が似てる時がちらほらあるっていうのは自分でも気がつきました。
いや、
今日も、あ、これ大谷さんっぽい喋り方だなって思ったところがあります。
あ、そう、喋り方というよりはやっぱ私は声質が同じだと思ってるんですけど。
声質は違うと思うので、皆さんチェックしてみてください。
あと、おもれき。おもれきの水月さん、
はい、
という名の吉安さん、
違う人なので皆さん気をつけてください。デマには気をつけましょう。
いやー、デマじゃないし。
はい
はい。
ということで皆さんからのメールをお待ちしております。そんない理科の時間第230回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。